はい、ということで、指導者とかリーダーとして、バチバチにやっていくためにはどうしたらいいかっていう音声の3回目になります。前回は、今まで学んだことをベースに話してきたと思うんですね。例えば、潜在意識で思っている願望を言語化して先回りして教えてあげようとか、まあ、いろいろお話ししたと思うんですけども、そのもう少し上の段階の話をしようと思います。で、これがちょっと悪い言葉で言うと、例えば洗脳されたことにすら気づかない、詐欺られたことにすら気づかないっていう状態を作り出すので一番大事なことだと思います。それは、何かっていうと、役割を与えることなんです。これは今まで何かの音声でも喋ったことがあると思うんですけども、指導者とかリーダーとして、力を発揮するためには最終段階として一番大切なことだと私は思います。洗脳とか詐欺事件っていうのは、年間日本でもかなり多く発生していて、ヤフー記事なんかでもよく報道されてますので、私は、出てる限りはくまなく読んでいるんですけれども、洗脳とかが途中でうまくいかなくなるケースがあるんですけども、それはこれが分岐点なんじゃないかなと個人的に思っています。それは役割を与えるか与えないかなんです。洗脳とか、人を引っ張るとか洗脳するとか誘導するっていう話の時には前回の音声で言ったことが基礎になってくるんですね。だけどそれが長くうまくいくのか いかないのかで、長くうまくいく場合っていうのは結局洗脳されたことは詐欺されたことにも気づかないって状態なんですけども、これをやっているのは役割を与えてるか与えてないかなんです。で、さっきの話に戻ると、ヤフー記事なんかに載っている、洗脳とかの、事件で、途中で洗脳が切れそうになる時があるんですけども、そういうケースっていうのは漏れなく、抑圧で洗脳しているケースが多いんですね。例えば、それをやってると天罰が下るからやらないようにしろとか、宗教団体とかでもちょっとやばいとこ使ったりしますよね、そういう手法。そういうのでなんか抑え込んでる系はですね、やっぱり途中でほつれてくるんですよね。洗脳にとっても詳しくて文献引用としてもよくされているあのトシですね、 XJAPAN のトシも言ってたんですけども、彼が所属していた宗教団体、自己啓発セミナー団体って言ってましたけども、そういうところでやっている手法は何かっていうと、まず自分の嫌なことを言わせるんですって。だから都市の場合だとしゃくれてるとかエラが張ってるとかっていう、そういう自分の嫌なところを順番に言わせて、でその後にそんなお前なんかみたいな感じで顔を踏まれたりするということなんですって。で、それを本当に、自分はダメなんだと、この宗教っていうかこの自己啓発セミナーをちゃんと学ばないと自分はダメになってしまうっていう風になって、で抜けられなくなるんですけども、こういう系の手法でやるのって大体やっぱほつれてきちゃうんですよね。例えばですけれども、2021年に、福岡で起こった、洗脳事件と言われてるやつがあるんですけども、ある某超大宗教団体に入っている、これは直接関係あるかどうかちょっと私は分からないんですけども、ある太った女性がですね、結婚詐欺とかはちょいちょいやってたみたいなんですけども、ママ友の、女性を洗脳して子供にご飯を食べさせるのをやめさせて餓死させたというとんでもない事件がありました。で、裁判の中で、被害者であり加害者であるその餓死した男の子のお母さんは、トイレの中で、日記を書いてたわけですね。苦しい、どうしよう、逃れたいって。だから洗脳がやっぱほつれてたわけなんですよね。そういう抑圧でやった場合っていうのはダメなんですよね。だからリーダーシップとかでもよく言われてますけれども、上司になった時の心とかで言われてますけども、結局昔のやり方で怒鳴り散らしたりとか威圧したりとか、今の社会でいうパワハラってやつはやっぱ効かないんですよね。短期的には効いたように見えるかもしれないけども、それが数々の洗脳とか詐欺事件を見ると分かります。で、旗から見ると、 明らかにこれは洗脳されてるな、詐欺られてるなって思うのに、本人は全然そのつもりがなくて、被害に遭ってると思われる人はそのつもりがなくて、なんならそのまま幸せに包まれたまま亡くなる方とかもいらっしゃいますよね。そういう方っていうのはポイントとしてはやっぱ役割を与えられてるんですね。話戻りますけれども、だから悪用すると、まあその洗脳とかなっちゃうんですけども、悪用しなければ指導するとかリーダーシップを発揮する上でも非常に有用なんですよね、役割を与えるっていうのは。なので私がプラチナで、例えばいつぞやレバ会でセミナーをする人を募ったりとか、それから仕事を任せたりすることありますよね。もちろんあの定額でもお金払って、あれはそういう意図があってやってるんです。あのやっぱりあのプラチナメンバーに頼むと、あの話は早いんですよね。私のことよく理解してくれてるので。だけどやっぱ作業は早くはないですよね。まあ、それが本業じゃないので皆さん。でも私がそれを加味しても頼むっていうのは、その別に洗脳したいってわけじゃないんですけども、成功するんだ、夢を叶えるんだっていう方向に、導くためには役割を与えるっていうのはすごく大事なんです。だから、それやっぱ説明した方がいいんでしょうね、本当は。学校とかでもあのなんか黒板消す係とかあったじゃないですか、あの昔。ああいうのってやっぱそういう意味があるんだなって今心理学とかやると思うんですけど、多分あれ先生とかもよく分かってないでやってますよね、多分。だからなんか今だったらちゃんと説明したらいいんじゃないかなって思ったりもします。なのでもし、ご自身が指導する立場だったりリーダーシップを発揮しなくてはいけない場合はですね、役割を授けるというのをやってみてください。あのなんかやりますよね、あのヨーロッパの王侯貴族とかでもなんかあの、まあ、例えばナイフ、なんだろう、かそういうの剣、剣やばい、刀って言いそうになっちゃった、剣をあのひざまずいたあの人にこう綺麗なガウンをかけてあげて、なんか肩にこう剣を置いてポンポンってやってなんか爵位を与えたりとかしますよね。でそれぐらいやっぱその役割を与えるっていうのは統治したりとかする上でも非常に大事なことなんですよね。あの私はですね、ちょっとイギリスの歴史とかあんま詳しくないので、あのきっかじって話で恐縮なんですけれども、あのイギリスってで未だにその何々地方っていうところに、その地域を、統治する領主みたいな人が残っているんですよね。でその人たちはまあそれは日本の歴史でも同じですけれども、まあ、どの歴史でもそうなのかもしれないけれども、そのイギリスをグレートブリトンとして統治する治めるときに頑張った人たちをそのイギリス全土の地域を割ってそこに城を築かせてそこを守ってねという形で土地を渡してるわけですよね。だからやっぱその戦争が終わった後にも、王もしくは女王への忠誠心を保つため、一族からずっとその保つため、代々保たせるためにはやっぱ役割を与えるってことが大事なんです。あれ、こういうシステムがない日本人からすると、何未だに女王に仕えてんのみたいな感じに見える部分もなくもないと思うんですけども、本人たちは至ってその未だに女王様のために仕えているという誇りを持って生きてるじゃないですか。あれはやっぱ役割を与えてるからなんですよね。だからそれ役割を与える上手になってみてください。以上です。